皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽5、遠藤ひとしです。この楽楽5は京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週は京都宗教者平和協議会事務局の出口玲子さんにお越しいただきました。出口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出口さん、まずこの京都宗教者平和協議会って、はい、こういった協議会あるんですね。
そうですね。
これは、ちなみにいつぐらいからあるんですか。
今年の4月でちょうど50周年を迎えます。1961年ですね。
50年、
ごめんなさい、1961年に結成されています。
1961年に結成されて、
はい、そうです。
50年、
はい、
これほど長いこの期間があるんですけれども、この京都宗教者平和協議会、これそもそもどういった協議会なんでしょうか。
いろんな宗教がありますよね、
はい、
宗教対立しているような国もいろいろあったりしますけれども、
うん、
私たちはやっぱり宗教の違いとか宗派とかの違いを超えて、やはり自分の信ずるその信仰の立場から人々が本当に幸せに暮らせる、そして戦争のない平和な地球ですね、そういうものを求めて一緒に手を携えて平和運動をやりながら、平和の祈りをやはり行動の波に、そして内なる心の平和と外なる世界の平和を統一的に求めていくというふうなところで一緒に運動をしてきました。
はい、この参加されている先ほど宗教宗派を問わずということなんですけれども、具体的にどういったこの宗教団体というか、こうあるんでしょうか。
そうですね、大きく言うと仏教とキリスト教から天理教、金光教から神道の方もいらっしゃいます。
神道とはこの神社関係の方ですか。
そうですね、はいはい。
まあ、京都ってこの、まあ、ある意味一つ この宗教都市と言われますよね。
そうですね、そうですね、
はい、やはりそういったさまざまな皆さんが集まるとものすごく大きなパワーになっていきますよね。
そうですね、人数は少ないですけれども、それぞれやはりこう自分の信仰の立場というものを基礎にしていますから、
うん、
だからそこでやはり今いろいろ震災のこともありますし、いろんな国で戦争があったりするときに命が大事にされたり、人々が本当に幸せな暮らしができるにはどうしたらいいかというところをね、一緒に考えているところでは、本当に本来の宗教というのはそういうものだと思うんですよね、
うん、
だからやはり宗祖というか、まあお釈迦様とかキリストとか、まあ、いろんなそういう方々がその時代に生きられた時に、やはり民衆の立場でね、布教活動をされたと思うんですけれども、現代に生きる宗教者はやはりどういう役割を果たさんなのかなというところで、私たちは一緒に勉強もしながら、そして活動も共にしています。
この、まあ、現在の宗教さまざまな役割があると思うんですけれども、
はい、
この日本というのは一つ戦争を挟んでからこの宗教を語るとか宗教というものを若干タブー視されている面があると思うんですけれども、
ね、
この点はいかがなんでしょうか。
そうですね、いろいろ宗教でもいろいろありますから、その盲信してしまうというか、なんかそのことによってマインドコントロールされたりとかで、いろいろ信仰宗教の問題とかありましたから、そういうところでやっぱりタブー化されたっていうところもありますけれども、
うん、
本来の宗教っていうのはそういうものではないので、やはり心の平和も求めながら、そういうところで今の科学では解決できないこともいっぱいありますから、
うん、
心の拠り所を求められるっていうか、そういう面での宗教の果たす役割はあると思いますし、
うん、
まあ一面で心の平和だけじゃなくって、やはりそれを統一的に外の平和ですね、そういうことも宗教者として考えていく必要はあると思うんですね。
はい、なるほど。さあ、この50年、結成50年を迎えていますこの京都宗教者平和協議会、具体的にこれどういった活動をされているのかお伺いできますか。
そうですね、恒例の行事としましては、1月新春に、放談会っていう形でいろんな方に来ていただいて、まあ、その年その年のテーマとかもありますし、話題提供していただいて、
うん、
みんなでまあやはりこの年どういうふうな、歩みをしようかっていうふうなことを抱負を語り合ったりとかもします。それから3月1日は焼津でビキニ鑑賞で、マグロ船が被爆しました。その、 久保山愛吉さんの3月1日のビキニ墓前祭ですね、お墓で、やるんですけれども、それの集会は、日本宗教者平和協議会に主催ですけれども、全国から、そこに集まって、墓前祭を一緒にやります。京都からもそれに参加していますね。で、それ以外に、やはり、学習会とか、シンポジウムをしたり、それから8月6日、広島に原爆が落ちた日ですね。これも、京都仏教徒会議、それから、京都キリス、刑事キリスト者平和の会、それから、世界の平和を求める宗教者の会、立正平和の会とか、いろんな宗教者の団体が集まって、8時、15分のその時に鐘をついて、そして、祈りを合わせ、また、追悼法要を行って、毎年8月6日に被爆者の方も参加してくださってますけれども、最初はずっと高大寺さん のお寺でずっとやってたんですけれども、40年、ごめんなさい、そうですね、50回忌ですね、亡くなって50回忌の時から壇の法輪寺っていう三条京阪にありますね、そこのお寺をお借りして毎年8月6日の朝8時から集会をやっていますね、はい。
この様々に活動されているこの今お伺いしたんですけれども、
はい、
この新春の法壇会、
はい、
毎年1年何かしらこの決めるというこのあるんですけれども、はい、今年はどういったことがあったんですか？
そうですね、今年はちょうど50周年になりますから、やはり50年の宗教者の平和運動の歩みを今、語れる人っていうのが数少なくなりました、それで東京にいらっしゃる鈴木哲宗先生っていう新州大谷派の僧侶の方ですけれども、京都に来ていただいて、そして、ベトナム戦争の支援をしたこととかから核兵器廃絶の運動をやってきたことから3.1ビキニデーの集会で、墓前祭をやってきた宗教者の果たしてきた役割とか、そういう歩みを語ってくださいました。で、私たちはやはり若い方々にね、平和の大切さを伝えたいということで、今50年の企画の中で、今度コンサートをやるんですけれども、そういうところにもぜひ、京都は宗教都市ですよね、それで宗教系の大学がたくさんありますよね、で、お寺の息子さんとかそういう方々もたくさん勉強にも見えてますし、そういう方々にやはり宗教者の平和運動を知っていただいて、そしてまたその方々が後を継いでいただけるような機会にしたいなというふうに思っております。
なかなか若い人にはこの宗教というものが一つのブームで、ね、パワースポットとかそういったところでお寺や神社に行く機会が今はあるんですけれども、それ以前というのはなかなか行きにくいというか、修学旅行とかその旅行の一つで行くというのはあったんですが、行くだけでなかなかその先宗教者の方にお話を伺うってことはまずないですよね、
なかなか。そうですね、
その機会が今度あるんですね、先ほどお話をお伺いしていると。
そうですね、50年の企画の一つで、平和の祈りを行動の波へという願いで、結成されたということで、6月10日の日の金曜日午後5時から6時、烏丸の下立ち売り上がると、パレスサイドホテルの北側に日本聖公会の京都教区センターというのがあります、
はい、
そこを会場にしまして、清水寺の大西良慶さん、この方も100何歳ですかね、104歳まで、ね、長生きされた平和運動の本当に先頭に立ってくださった方です。で、この方を語ろうというので、五十嵐隆明さんという栄冠堂の元館長さん、それから石田良昌さんという立正平和の会の理事長さん、それから宮城大念さんという今宮、聖護院の、修験宗の、門主さん、それから森清範さんはご存知のように清水寺のね、館主さんですけれども、当日はちょっとご参加が無理なので、ビデオ映像によって参加していただくということで、今はもうお会いすることはできませんけれども、こういう中で大西良慶さんがどういうね、働きをされて、また、平和のお寺という清水寺がどういう役割を果たしていらっしゃるかということで、若い人たちにぜひ聞いていただきたいということで一つ計画しております。で、もう一つは6月11日の土曜日、2時からですけれども、カトリックの河原町教会大聖堂で、 佐々木雄二さんと森勇さんのコンサートを開きます。佐々木雄二さんという方は、皆さん広島に修学旅行とか行かれたら、平和公園で佐々木貞子さんの原爆のこの像を見られたと思うんですが、千羽鶴を折ってね、自分が本当に、鶴を折りながら平和を願い、そして被爆のね、そういう体験の中で千羽折ったら良くなるかなっていうことでね、12歳で亡くなられたんですけれども、その方のお兄さんの息子さん、だから甥っ子さんになりますね。それが佐々木雄二さんです。そして今、久美子っていう方が、祈りっていう歌をね、歌ってますけれども、はい、その歌を作ったのがこの佐々木雄二さんです。原爆のこの像をモデルにして、おばさんの思いをね、歌に作られたということで、多分当日も歌ってくれると思います。で、森勇さんは、金子みすずの詩に、自分でいっぱい曲を作って26年間金子みすずの歌を歌い続けている方です。ぜひこの日ですね、三条カトリック教会に皆さん来ていただきたいと思います。
はい、ライブがまず6月11日土曜日、はい、河原町三条上がったところのカトリック河原町大聖堂でお昼の2時から行われます。はい、こちら側のチケットが前売りが2000円、当日が2500円、学生と障害者の方は前売り1000円、当日1500円となっています。そしてもう一つがこの座談会、記念座談会が聖公会京都教区センター、烏丸下田中に上がったところにあります。こちらは入場無料となっています。6月10日金曜日夕方5時から6時となっています。ちなみに出口さんは、
はい、
どういった宗教を信じられてるんですか？
そうですか。私は日本キリスト教団京都丸太町教会の教会員です。
ほうほうほうほう、はい、これはもうキリスト教徒になられて、これどれぐらいの期間なんですか？
そうですね、50年近くなりますね。高校生の時に洗礼を受けましたから、
ほうほう、
はい、50年近くなりますね。年が分かりますけどね。はい、
さあ、もう皆さん想像してください。このキリスト教徒のこの出口さんが、この京都宗教者平和協議会で他の宗教と出会って、何かこの分かったこと、理解できたことってありましたか？
そうですね、本来私はもう本当にキリスト教しか知らなくて、それで私の父は小さい時に亡くなったんですけれども、お墓にお参りに行くとか、
うん、
仏教のいろんな行事の時にはね、すごく抵抗を感じて、拝んだりするのは神様以外には拝んだりいけないみたいなことをね、ずっと思ってきたことがあったんですけれども、うん、いろんな仏教の方にお会いして、キリスト教で言ってる平和の願いとか、それから人々の幸せとか、仏教の方も天理教の方も金剛教の方も、みんな本当に本来ね、そういうことを願って、宗教は違うんだけれども同じ思いなんだなっていうことを逆に教えていただいて、私は本当に儀式は違うけれども、そういうことも受け入れられるようになってきたと思います。
またこのね、視野が広がることによって、自分自身が信じている宗教のこの深みというものがまた理解できるんですよね。
そうですね、逆にそうですね、いろいろ平和のことをしていると、今度心の平和も与えられるということもありますね、逆にね。はい、
はい、今日は京都宗教者平和協議会事務局の出口玲子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
詳しい情報などはぜひ楽々5のブログをご覧ください。